お医者様によると、僕は精神を病んでいるらしい。僕には足りないものが多くて、人間として劣っていて、だから普通の人と同じように生活できないらしい。そうですかとつぶやいて、僕はぼんやり窓の外を見つめていた。もう夕方だというのに、日はまだまだ陰ることを知らない。太陽が青い、憂鬱な季節が始まろうとしていた。いつから太宰を読むような子になったんだ？
前から。姫は文学少女なのです。
ずっと思ってたけど、いくら名前が姫だからってその一人称はどうかと思うな。
りょうちゃんに言われる筋合いはないですね。
それもそうだ。
それにしても、精神を病んでるなんて漠然とした言い方ですね。病名は？
知らない。これでも読んでくれよ。
なるほどなるほど。全く漢字が読めないし、何書いてるか分かんないですね。
お前はもうちょっと真面目に勉強した方がいいと思うよ。
まあ、りょうちゃんが何であれ、どんな病気持ちであれ、姫の前では些細なことです。
自分から聞いたんだろ。
このご時世、何だって病名つけられて病気にされちゃうじゃないですか。老衰で死ぬ現代人が果たしているのかどうか。
ま、確かにね。昔ならちょっと普通の人と違うくらいで済まされていたものが、今じゃ全部病気、疾患、症候群。僕はちょっと生まれてくる時代を間違ったみたいだ。200年くらい前に生まれればよかったかもな。
それじゃあ姫と会えませんよ。
だからなんだって言うのさ。
何か今辛辣なことを言いませんでしたか？
いや、何も。しかしまあ、こうもはっきり突きつけられるとさすがに思うところがないでもないね。
だったらもうちょっとショックを受けたような表情とか声色とかできないんですか？
元からこんな感じだよ、僕は。
そりゃそうですけど。
明日からどうしようかな。
なんで急に明日の話になるんですか。路頭に迷ったでもなし。
人生の路頭に迷ったんだよ。
嘘つけ。そんなこと言うなら、前からりょうちゃんはとっくに人生の路頭に迷ってるじゃないですか。高校生がこんな時間帯にファーストフード店でこんな可愛い年下の女の子捕まえて遅い昼食だなんて。
自分で可愛いとか言っちゃう子なんだな、お前は。
実でしょ。
まあね、でもその言葉はそのままお返しするよ。中学生がこんな時間帯に何してるんだ。
りょうちゃんとデートです。
なんだかな。
嬉しい。
僕はロリコンじゃないよ。
誰がロリですか。
中学生はロリだろ。
二桁はロリじゃないです。
こんなところでロリ談義なんかしたくないよ。
りょうちゃんから始めたんですよ。というか実際姫でなくともりょうちゃん自身こんなものは些細なんじゃないですか。
どういう意味かな。
なんて言うんでしょう、なんていうか、りょうちゃんがこの程度でどうにかなっちゃうようなたまには思えないっていうか、りょうちゃんが動揺しているところを姫は見たことがないです。
ポーカーフェイスなのさ。心の中はいつもぐちゃぐちゃなんだ。
なんとも、ま、嘘くさい言葉ですね。
僕は人間として足りないものが多いらしいよ。だから不良品なのさ、返品待ちのね。
足りないものね、それこそ漠然としてますよね。満ち満ちて完全無欠な人間がどこにいるって言うんでしょう。
期待値より低いんだよ、きっと。
それは誰から期待される値なのでしょうね。
世間かな。
そんなもの、勝手に期待させて勝手に失望させていればいいんです。
うん、なるほどね。
完全だろうが不完全だろうが、明日はまたやってくるんですよ。
昨日と何も変わらない明日がね。
ペシミスティックですね。
リアリスティックと呼んでほしいな。正しく現状を把握しているだけ。
生きてりゃいいことありますよ。
悪いこともあるだろうね。
じゃあプラマイゼロです。
僕はだいたいマイナスだよ。
じゃあ姫のプラスを分けてあげます。これでプラマイゼロですね。
ま、確かに姫の言う通り、明日も明後日も変わりはないか。朝起きてバイトに行って、姫の相手に付き合わされて寝るだけだ。うん、そういうことの繰り返しが続くだけだね。そういう意味ではプラスもマイナスもない。
なんでそんな嫌そうに言うんですか。姫と一緒にいられる時間が楽しくて楽しくってしょうがないくせに。
お前のその得体の知れない自信が羨ましいよ。お前生きてるだけで楽しそうだね。
りょうちゃんは生きてるだけでもつまんなさそうですね。
楽しいことなんてあるかい。
姫とこうして話すこと。
ま、飽きはしないね。
本当は楽しくってしょうがないくせに。またまた。
何か楽しいことないかな。
豪快に蒸しときましたね。
例えばほら、年上で僕より身長が高くて、髪が長くて胸が大きくて、どこか憂いのある目をした美人な女の人に出会えないかな。
りょうちゃんの好みはよーくわかりましたよ。
冗談だよ。
はあ、まだりょうちゃんにも冗談を言う余力が残っていたんですね。姫は嬉しいですよ。
どういう意味さ。
そのままの意味ですけど。
どうせ僕は社会のクズだよ。不良品さ、欠陥品さ。
いやいやいや、そこまで言ってませんってば。
冗談だよ。
もう、何なんですか。
おいおい、もう6時過ぎてる。
じゃあ晩ご飯まで遊びましょう。
なんでそうなる。家に帰った方がいい。中学生だろ。
誰もいないんだし。
理由にならないよ。明日も早いんじゃないか。宿題はやったか。時間割は。
りょうちゃんは姫の親ですか。
僕なりに心配してやってるんだよ。僕のようになっちゃダメだし。
ご心配なく。姫はりょうちゃんのように脆い精神構造ではありませんので。
だったら安心だけど、なおさらそんな子を遅くまで拘束できないな。さあ帰った帰った。
ありがとうございました。またお越しくださいませ。
姫は真面目に学校に行っているんだろうか。いや、あの性格じゃ真面目にはいかないだろうけど、留年しない程度には。って中学生に留年とかあるのかな。留年か。そういえば学校はそろそろ夏休みか。いや、まだか。 今何月だっけ。6月だったかな。夏休みっていつからだろう。同じ学校の奴らには会いたくないしな。最後に学校行ったのいつだっけな。よくわからない世界だった学校というものは。同じ年頃の男女が集っているだけなのに、よくもまああれほど奇妙な集団に化けるものだ。いや逆か。同じ年頃の男女が集っているからこそああいう形相になってしまうのか。何にせよ僕にはよくわからない世界だった。得体が知れないというか、集団に身を置きながら子をうるさく主張して、主張するほどの子を持たないくせに感情がひしめき合ってうるさい場所。感情はうるさい。少なくとも僕にとっては毒でしかない。前向きだろうが後ろ向きだろうが同じことだ。好きだとか嫌いだとか優しいだとか冷たいだとか、ベクトルは違ってもスカラは同じなんだ。どちらにせよ攻撃的なんだ感情というものは。何かを傷つけずにはいられない。僕には強すぎる。僕は弱すぎる。あんな世界にはとてもではないがついてはいけない。窒息して溺死してしまう。だから逃げたわけだけど、かといって僕の選択が正しいとは思わない。非生産的なただの逃避だ。目の前を覆うケバケバしい風景から目を背けて、自分の周囲にバリケードテープを張り巡らせて足元ばっかり守ってる。そしてそのバリケードテープがことごとく僕の足の自由を認めない。前にも後ろにも行けない。そもそも前がどこなのか見えない。前も後ろも僕にはない。明日なんて昨日に置いてきた。昨日なんて今日どこかへ行ってしまった。なるほど、足りないわけだ。僕にはゼロさえ足りない。明日も明後日も引き延ばされた昨日を繰り返して、僕はどこへもたどり着けない。前を向いていないのだから。なるようになればいいさ。一昨日も昨日も何も変わらなかった。今日も何も変わらない。だから明日も明後日も変わらないんだ。ゆっくり朽ちるだけさ。なるようになればいい。僕以外の全てが変わるだけだ。あれ、いつも乗ってるから大体見たことある顔ばかりなものだけど、あの人は見たことないな。というかあんな綺麗な人がいたら絶対覚えてるだろうし。いや、しかし綺麗だな。例えばほら、年上で僕より身長が高くて髪が長くて胸が大きくて、どこか憂いのある目をした美人の女の人に出会えないかな。ぴったりじゃないか。しかしなんだ、あの人どこかで見たことあるような。何よりあの目を僕は見たことがある。まるで何もかも否定し尽くして黒く塗りつぶしてしまうような、深い暗いひび割れたガラスのような、見ているだけで引きずり込まれそうな、どうしようもないあの目。あ、今目があった。凝視すぎた。でもやっぱり僕はあの目を知っている。
次は千葉駅、千葉駅です。
あ、同じ駅で降りる。でも同じ時間帯に電車に乗ることはなかった。だって僕は帰宅部で彼女は陸上部だから帰る時間帯が違った。そうだ、僕はこの人を知っている。夏川さん。
あれ、空本くん。
僕の今日が変わっていく。僕の明日が塗り替えられていく。 この先彼女と出会ったことを深く後悔し、深く傷つき、そして深く感謝することになる未来を今この時の僕は知らない。知る由もない。ただ僕から確かに言えることがあるとすれば、僕と彼女は多分出会うべくして出会ったのだろう。踊りたかったんでしょ、いつ